私は普段アイスホッケーの試合は見ないのですが、つい最近、エドモントン・オイラーズ、カナダのチームが、フロリダ・パンサーズ、アメリカのチームと決勝まで勝ち進んだと聞いて、もちろん私はカナダを応援しました。7試合中、多くの勝った方が、チャンピオンとなり、憧れのスタンレーカップを手にすることができるのですが、残念なことに、アメリカチームはすでに3勝していました。つまり、あと1試合勝てばよかったのです。私は実際に全試合を見ることはできなかったのですが、カナダのチームが勝ち始めたのを見て興味を持ちました。すぐに3連勝をしてシリーズをタイにしました。多くのカナダ人が興奮しました。結局のところ最終戦は負けてしまいました。各試合の後のファンの反応を見ていると、自分たちのチームが負けたときに審判に対して文句を言うことが多いのが興味深かったです。審判にミスがあろうがなかろうが関係なく、自分たちのチームが負けたことを誰かのせいにしなければならなかったようですね。もし審判が自分たちに有利なミスを犯したとしても、もちろん彼らは何も言わないでしょうね。ベストを尽くしてもミスは起きます。それとともに人生は必ずしも公平ではありませんね。物事がうまくいかないとき、私たちはしばしばその理由を知りたくなって、大抵の場合、理由は見つかるのですが、私たちの理解を超えるものもあるでしょう。なぜこれほど多くの悪がこのように存在するのか。なぜ金持ちは様々な悪事から逃れられることが多いのに、貧乏人は何も悪いことをしていなくても罰せられることが多いのだろうか。私たちの身の回りで起きている不正義について耳にするでしょう。今日も続けて伝道者の書8章を読みました。リサちゃん、ありがとうございました。作者は悪人が栄え、長寿を得る一方で、正しい人があまり良い扱いを受けないことを嘆いています。しかし、伝道者はまた、人生が公平に見えようと見えまいと、結局のところ、正しいものであり、神から与えられた人生を楽しむ方が良いと結論付けています。ホッケーファンが審判に文句を言ったように、神に文句を言うよりも、もっと良い生き方があります。意識して自分の状況の上におられる神に目を向け、神が最終的に支配しておられることを信じて、神に望みを託すのですね。伝道者の書8章は聖書学者にとっても難解な箇所でありますが、著者のコヘレトは、伝道者と言いますけど、悪を行う者が常に罰せられるとは限らず、善を行う者が代わりに罰せられることが多いことを嘆いているという点では、学者たちもほぼ同意しているようです。 14節はこの考えをよく要約しています。虚しいことが地上で行われている。悪しき者の行いに対する報いを受ける。正しい者もいれば、正しい人の行いに対する報いを受ける。悪しき者もいる。私は言う。これもまた虚しいと。このヘベルというヘブル語は、しばしば虚しい、虚栄、空虚などと訳されますが、もともとの言語はヘベルという言葉です。この言葉は基本的に常軌を意味するという説明は前にしましたね。前にもしました。この箇所は悪臭を表すような否定的な意味で使われています。もうポジティブな意味もありますけれども、ここは否定的な意味です。悪臭を放つ蒸気のように、世の中の物事は常に正しいとは限らないですが、蒸気のように、また多くの物事も一時的なものであり、やがて消えてしまうというのですね。たとえ悪が称賛され、報われる一方で、善が罰せられたとしても、正しいもの、すなわち神の道に従おうとする者にとっては、最終的には良い結果となるのです。コヘレトは12節で、罪人は悪を100回行っても、罪人は長生きしている。そして13節では続けて、ちょっと逆のこと、悪しき者には幸せがなく、その日を長くすることもできないと言います。ちょっと逆のことを感じていました。でも、これは私たちの世界でしばしば見られることであり、一方では悪が勝っているように見えても、他方では神がまだ支配しておられると信じることができるのです。いつの日か、正義と真実と憐れみが表されるでしょう。悪は長続きすることなく、神を恐れる者、あるいは神に信仰を置く者には報いがあります。ただ、それがいつかはわかりませんね。神だけが知っておられます。15節で、コヘレトは、楽しむことを勧めています。日の下では、食べて飲んで楽しむより他に、人にとっての幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間に、その労苦に添えてくださるものだ。ここには地上の生活を意味する日の下でというフレーズ。それから食べたり飲んだりといった神からの単純な贈り物に楽しみを見出すようにという励まし。また、労苦、つまり私たちの生活における労働のテーマ。そして、神が与える命の日々というフレーズで、いかに人生が短いかを強調しています。新改訳聖書は、神が日の下で人に与える一生の間に、もともとの言葉は、神が与える命の日々というフレーズで、いかに人生が短いかを強調しています。よく別、 電動車の章の前の方に、こういう、これらのテーマが出てきますね。ですから、この世で目に見、ごめんなさい。この世で目にするあらゆる不公平や問題にして常に、問題に対して常に不満を抱きながら生きるのではなく、食べ物や飲み物のような単純なものを楽しむことから始め、神に意識を向けるように進められているのではないでしょうか。私たちの力ではどうにもならないことがたくさんあり、ただ諦めてしまいたくなるかもしれません。そうではなく、神に焦点を合わせることで、神が最終的に支配していることを信頼することを学ぶのです。自分の問題や欠けているものばかりに目を向けるのではなく、毎日与えられているすべての賜物に感謝することができるというのです。神を信頼する態度によって私たちは知恵を得ます。私たちはこの世にポジティブな変化をもたらすことができる領域が見え始め、おそらく不公平があるところに良いものを生み出す手助けをすることさえできるのだと思います。この説明は私にとっても、意味がわかると言えますが、食べて飲んで楽しむということをどのように考えるべきかという理解に苦しむのも正直ありますね。ルカの福音書の中では、イエスは食べて飲んで陽気になるなと示唆しているようです。この話を覚えているでしょう。ある金持ちが毎日ごちそうを食べながら、貧しいラザロには何も分け与えなかったので、神に裁かれたという話です。また別の物語では、納屋に数年分の物資を蓄え、ようやく腰を落ち着けて、食べて飲んで陽気になることができるようになった金持ちについて、イエスは否定的に語っています。これらの物語で問題なのは、金持ちたちが自分たちを満足させることだけに集中し、いつも食べたり飲んだりしていたことでしょう。それは、ここで伝道者が私たちに食べ、飲み、楽しむことを勧めているのとは違いますね。伝道者は私たちが直面するかもしれない困難な状況にもかかわらず、人生における神の賜物を受け取り、楽しむことは良いことだと言っているのですね。私たちに対する神の慈しみを祝うことは健全なことです。毎年、感謝祭にごちそうを食べるのはそのためですね。食事の前に神に感謝を捧げるために祈りを捧げるのもそのためですね。それは私たちの焦点を自分自身から遠ざけ、神に向けることを意味するのです。べるものもなく、安全な水も飲めず、苦しんでいる人たちのことをよく耳にするのに、自分たちは食べたり飲んだり、楽しんだりしてもいいのだろうか。私は日頃から戦争のために深く苦しんでいるガザの人々のことを思い出しています。本当に大変な状況ですね。悲しいことです。 イエス・キリストが私たちの周りで苦しんでいる人々に心を配るようにと呼びかけているのは知っています。私たちは自分が楽しむことだけに集中するのではなく、周りの人々を大切にしなければならないのですね。イエスは自分のところに来るすべての人を助け、出会うすべての人を憐れみました。しかし、そこには貧困や病気、抑圧などのために苦しみ続ける人々がまだ大勢いたのですね。それでもイエスは食事会に出席し、弟子たちや社会のはみ出し者たちと飲食の時間を楽しむことをやめなかったのでした。イエスはその生涯において苦難に直面しても喜びと活力に満ちた態度を示されましたが、それはイエスの焦点が常に神に信頼し、神の御心に従うことにあったからですね。十字架上で恐ろしい死を遂げる前の弟子たちとの最後の晩餐の席で、イエスは弟子たちに自分と共に留まり、自分を通して神の愛、平安、喜びを経験するようにと励ましの言葉を準備されました。ヨハネの福音書15章11節で、イエスはこう言われました。私がこれらのことをあなた方に言ったのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるためである、と話されました。今後、弟子たちに苦難があっても、キリストから与えられる喜びが彼らのエネルギーとなるからです。神から受ける喜びは状況によって変わるものではありません。歴史によれば、弟子たちの多くが殉教にさえ直面したのは、神への信頼と神が支配しておられること。神は愛ゆえに私たちにイエスを使わし、イエスは死んで蘇られたこと、そして私たちは完全にはなれないので、イエスのうちに非難ではなく、許しがあることを伝え続けたいという願いがあったからです。皆さんの人生において、主イエスキリストの喜びはありますか？神が私たち一人一人のためにどれほどのことをしてくださったかをもっともっと深く認識しようと、関係を深める努力を続けていきましょう。神の賜物に対して神に感謝を捧げるとき、私たちが必要とするすべてのものを与えてくださるお方として、神に栄光をお返しすることになります。伝道者の書の作者が進めているように、神の慈しみを祝うことを、すみません、慈しみを祝うことは良いことです。ただ自分勝手に食べ過ぎたり、飲み過ぎたりしないように注意する必要がありますね。私たちはまた周りの人々のためにできることを考えるのです。神は持っているものを必要としている人たちに分け与えるよう呼びかけておられます。神の賜物を食べ、飲み、楽しむには感謝と信頼の態度が必要です。人生にはどうにもならないこと、不公平なことがたくさんありますから、その時には 絶望することなく、最終的に支配しておられる神に信頼を置きましょう。祈りましょう。全能の神様、あなたは私たちの創造主です。御子イエスを通して示されたあなたの愛と偉大な力に感謝します。主よ、私たちの世界はしばしばコントロール不可能に感じます。多くの不正義がはびこり、罪のない人々が苦しみ、そしてあらゆる種類の悪いことをして逃げられる人々がいます。神よ、私たちを憐れんでください。あなたが最終的に支配しておられることを信頼できるようにしてください。あなたが与えてくださる機会の中で、この世界で良いことのために働く勇気を持つことができますように。そして私たちへの全ての賜物に感謝を捧げることを決して忘れないようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。